どこでもポジティブ子育てのドイツからリナです。おはようございます。今はですね、ドイツは8時半になりました。私ちょっと風邪声なんですけど、久しぶりにすっきり気持ちいい朝だったので、もうドイツはですね、夏日が月曜日火曜日ぐらいまでずっともうめちゃくちゃ暑かったのに、水曜日以降すごく涼しくなって、今の気温はですね、朝8時半で 13.5 度になっています。ちょっと天気予報を見てないから、ちょっとイヤホンに変えようかな。今日のはね、30度ぐらいになるかもしれないけど、今のとこね、13度12度ぐらいの気温のドイツです。で、ちょっとね、お知らせとしてはですね、9月に入ってから私はウルヒトカフェで、あ、聞こえてますかね、ちょっとサウンド設定してみよう。サウンド設定いけるかな。朝再生中、あれ言ってますか。またね、この音楽がうまくいかないんですよね、いつも。今ちょっと BGM 見てるんですけど、いつもうまくいかないの、なんでだろうな。再生中じゃなくてこれにしたいんですけどね、配信で使用中なってくる、まあうまくいかない。1分ぐらいしたらうまくいくのかな。はい。で、まあ今週からドイツの学校が、あ、違う、お知らせ一つですね。9月に入ってからですね、ウルヒトカフェじゃない、ウルヒトチャンネルの方で、私も中の人をさせてもらうことになりました。で、今のところ私は収録で参加していて、すでに、収録が2本上がっていますので、またそこら辺は後でね、概要欄に貼れたらいいなと思っています。で、今週はドイツの私の住んでる州がですね、やっと夏休みが明けて学校が始まったんですけど、ちょっと今作業しながらなんでコメントが拾えないかもしれないですけど、今日金曜日ですね。で、長女が、まあ、ずっとコロナが始まってからですね、プチ不登校だったんですよね。で、週に1回ぐらいのペースで学校に行ってなかったんですけど、まあ小学校が4年生までで、で5年生以上が、中学校高校っていう括りになるんですけど、今この、この9月からうちの長女はですね、なんと知らん間に8年生になっていました。で、まあ、7年生の本当に最後の方まで、そういう感じの不登校がずっと続いていたんですけど、なんとね、学校に行くようになりました。で、ドイツ、日本でね、住んでる方は、もう学校行きたくないんだったら行かなくていいや、みたいな考えの方も多いと思うんですけど、このタイトルにも書いたみたいに、ドイツの学校ってガチの義務教育なんです。で、ちゃんと出席をして、ちゃんと、なんだ?成績を収めている子だけ進級できるので、出席日数が足りないとまずアウト。で、さらに、そうですね、テストで、ね、点数がちゃんと取れないとね、赤点だったら留年って感じです。で、留年になった時に、学校を変えるか、それか、留年をするかっていうような選択肢を、5年生以降は学校を変える風に提案されて、まあ、小学校は多分留年だけの提案になると思うんです。で、出席日数もですね、まあ、きっちりは決まってないようなんです。うちの子ちょっと学校をコロコロ、ね、そういう感じだったんで、転々としてその不登校を免れてたんですけど、不登校扱いをね。で、学校によってはあれなんですけど、まあ、本当に病気じゃないのにですね、まあ、本当に病気だったら、 何日休んでも特に問題ないんですけども、まあ、うちの子は病気じゃないのに学校を休んでいるってことが、まあ、ちょっと私が先生に相談したからバレちゃったんです。そしたら、それはね、一つの学校はまあ、成績もまあ、そんなに、赤点レベルじゃないから大丈夫ですよ、様子見ましょうみたいな感じで、まあ、コロナ禍で、その時はね、登校ができなくて、ホームスクーリングの時期もあったので、それはギリギリ免れたんですけど、やっぱり、本当に授業をね、ビデオでも受けなかったりして、ミュート画面をオフにして寝てたりね、したから、すごい成績がめちゃくちゃ落ちちゃったので、そっから6年生の途中から学校を変えたんですよ。その後に、いったレベルを下げた学校の方が結構厳しめでですね、7年生の途中ぐらいになった時に、すいません、ね、ちょっと聞き苦しいです。風邪をひいております。の時に、まあ、うちの子が学校が来れないっていうのは、親の責任だから叩き起こしてでも、来なさいとかね、そういうことを言われたり、警察に通報するとか、脅しのような、あ、お月さんこんにちは、すいません、私全然画面見ずに喋ってました。ちょっとうちの不登校娘の話をしています。ちょっと今はね行けるようになったんですけど、まあ結構最近までずっとそういう状態で、でその学校変わった先の先生の方がめちゃくちゃ厳しくって、何回も学校に呼び出しされるし、家族でというか、うちのね、旦那まで呼び出されて、お父さんどうなんですかとか聞かれて、でもうちの旦那はドイツ語そんなにわかんないから、なんかずっと黙ってて、会社もちょっとね、休んでというか、時間を抜けて学校に行ったりしたんです。で、結局、まあ、ドイツの学校はもうガチで義務教育だったから、そういうホームスクーリングっていうのが許されてないんです、今のとこ。ね、なんか、教育先進国だから許されてそうな感じなんですけど、まだちょっとそこら辺はがっつりしているっていうのも、まあ私の憶測ですけど、その理由があって、やっぱりしっかり学ぶ義務教育、中学校、中3までですね、ことができなかった場合に、社会、進出ができない、社会に出れないじゃないですか。そうなると、ま、もうそれって働くことができない人を育てているっていうことになるんです。それはもう完全に社会問題になってくるので、おそらくドイツはもうガチで義務教育をして、で働いてお金を生産する人間を作ろうとしているんではないかなって、私はそういう風に感じましたね。うん。なので今、長女が行ってる中学校で今8年生っていうことは中学2年生になったんですけど、そこはそこの中学卒業したら、高校に行くか行かないかまた先を決めて、高校に行かない場合はアウスビルドゥングって言って3年間のね、職業訓練学校っていうところに行ったり、まあ、そうですね、ベルーフシューレとか言って、まあ、職業を身につけるための学校っていうのがあるんです。で、中学校卒業では働いたらダメっていう法律がちゃんと決まっているので、多分アルバイトもダメかな。うん。なので、ちゃんとしたね、研修を受けて、学校で卒業した人が仕事をする。勉学に興味がない人は仕事しろっていうような文化のようです。はい。ちょっと間違ってること言ってたら、知ってる方がいたら訂正してください。はい。で、そうなんです。義務教育厳しいんですよ。なので、まあ、将来を見据えて、私は逆に、まあ、ここにね、なんだっけかな、このシステムを使って、まあ子供をね、学校に行かせないっていう選択肢はもうないと分かったので、じゃあ行くしかないよねっていうことで、で、どうしてもやっぱり学校に行けないっていう日が出てくるんですよね。不登校児の場合、朝起きたくないとか頭痛いとか言うんですけど、そういう時にもう、うちの子はもう赤信号 でね、レッドカードをもらっちゃったので、毎回休むたんびに病院に行って、証明書、病気ですっていう証明書、学校に今日行けませんでしたっていう証明書を書いてきてくださいっていう、それも義務で、本当にその義務が果たせなかったら私警察に何ですかね、教育をさせる親としての責任義務を放置したっていうことで、警察に連行されるみたいな、そんな感じだったんです。で、福祉の方にもね、もう連絡がすでにブラックリストで行っていると、そういう情報をもらってですね。で、だったら、まあ、本当に休みたいんだったら病院に行って、で、さらに、学校に行けないっていうってことは、何かしら心の、ね、何か心に引っかかる病気が、あるのか、まあもしくは体上の何か病気があるかもしれない。ね、成長期だから、こう、貧血だったりね、そういうのがあるかもしれないから、もう精神面と身体面の病院をどっちも行きなさいって言って、心理カウンセリングも始めて、で、もうそこに行ったら、行きさえすれば学校は何も言わずにおとなしくなるんだっていうのも分かったので、もうそこに行こうと。で、それであなたが休みたかったら休んだらいいよっていうスタンスにしたんです。そしたら本人が、もうそんなにしんどいんだったらもうじゃあいいや学校行くわって言って気づいたのがやっと、中学1年生の後半ですね。だから今年の5月になってから、もういい、もうこの生活しんどいとか言って、もうそんなにあれなんだったら学校行くって言って、行き始めたら、なんか、勉強することが面白、楽しいと、やっと感じるようになったらしくて、夏休みに入る前に、やだ、夏休みとか、学校にずっと行きたいとか言って、で、まさかのですね、夏休み明け、今日、今週初めて、一週間なんですけど、生活リズムがもう本当に乱れてて、もうそんなんじゃ学校始まっても、ね、しんどいよって言ったんですけど、いや、私学校楽しみだから大丈夫だもん、起きれるもんとか言って、ちゃんとね、今週解禁症、今週毎日学校行けたんです。今週もちゃんと。で、まさかのその、元不登校で3年間も不登校をずっと続けていた長女は今週解禁症で、で、次女と三女が眠いって言って、まあ学校休むっていう。まあこの子たちは別に不登校じゃないので、たまにこうやって適当に頭が痛いとかね、風邪ひいたとか、まあ私も今風邪ひいてるからもしかしたら風邪がうつっちゃったかもしれないので、下二人は休んでるんですけど、上の子はね、なんか楽しく学校行ってるっていう、そんな感じになってます。あ、皆さんありがとうございます。ねえ、甘い甘い。すごい展開だよね、本当に。あ、ワニゾウさん、はじめましてかもしれない。アメリカも同じらしい。普通に捕まる。そうなんです。そうなんですよ。そう。でもうちょっと割り切っちゃったんですよ、本当に。もういいよ、学校はもうドイツは絶対に行かないといけないっていうルールだから、この社会のルールにのっとって、もう生きていくしかないよって。で、日本に帰国して、あなただけ日本の学校に行ってもいいんだよってバーバたちがね、日本にいるから、それでもいいんだよとは言ったんです。そういう選択肢も一旦考えたんだけど、でもそうなった時に、まあ日本の教育を考えると、不登校 OK じゃないですか。そしたら彼女のためにそれって本当になるのかなって思ったんです。最終解決に。ならなくって、なんか回避してるだけ、いいようにいいように、彼女がなんかやりたいように回避してるだけだから、あんまりいい環境ではないなって思ったのと、まあちょっとね、物理的にそういう一人だけ中学生の子をじいじとばあばところで住まわせるっていうのも、まあ、うちの親もそこまでは寛容じゃないので、難しいっていうところで、もう諦めたんです。で、私たちのね、生活はもうドイツにあるんだから、ドイツのその社会のルールにもう乗っ取って生きていくしかないんだから、もう従おうって。で、どうにか病院に行っと 係さえすれば、あなたも学校休めるんだから休みたいときは病院行こうねっていう感じで割り切ったら、どんでん返しが起こったっていう、面白い展開だったんです。ね。そうなんですよ、本当に。なので、今はね、楽しく行ってて、そしたら同時にですね、土曜日に、こうやって金曜日まで現地の学校に行って、で、土曜日は私たちは、ちょっとフランスの方まで、ちょっと国境沿いに私たち住んでるので、フランスの補習校、日本語の補習校に行ってるんです。で、日本語の補習校っていうのは、海外にある日本語学校とは違って、まあ、日本語をちょっと、補足する、で、ちょっとちゃんと、教えてもらうみたいな、家庭学習ではなかなかね、できないようなことをやったり、幼児のことを教えてもらったりするようなところが、まあ、ところどころにあるんですけど、そこに家族で通ってるんです。で、そっちも不登校だったんですよ、うちの子。一回半年ぐらい休んだことあるし、5年生の時かな。もうね、1年生ぐらいの時からね、この子は勉強嫌いなんだなっていうのはもうずっと分かってて、宿題も本当にやりたくないし、で、まあ、1年生の時にドイツに来たところだったから、ドイツ語の現地の方もドイツ語も全然分かんないし、で、こっちで習う日本語っていう、もうなんで日本語を習わないといけないのみたいな葛藤で、まあ、宿題も全然しなかったから、漢字レベル的にも、3年生ぐらいまでは、まあ無理やりでも宿題させてたかもだけども、それ以降はちょっとコントロール不可能で、ずっとそんなにちゃんとやってなくて、で、なんとか毎週通うってことはしてたんだけど、ちょっと5年生ぐらいでもう不登校になっちゃって、行けてなかったんですけど、まあそこの学校がちょっと成長して、教科書をね、日本の教科書で領事館から無料でいただいて、それを使って、できるだけ日本の習ってる漢字ぐらいは1年間でね、その学年の漢字をマスターする。で、言葉を習うとか文法を習うみたいな感じでやってるんですけど、まあそういう途中でね、止まっちゃったし、ね、漢字も本当に勉強しなかったので、多分彼女の頭の中の漢字レベルは2、3年生な感じなんですけど、その学校がちょっと急成長して、バイリンガルコースみたいな、ちょっとその学校、日本の教科書についていけなくなったんだけど、でも言葉の会話とか文章の読解力とか、それを、バイリンガルコースとして学びましょう。で、学年も関係ないですっていうクラスが最近できまして。で、じゃあもう中学生、すごい難しいんですよね、日本語の中学生って。うん、もう5年生ぐらいからすごいレベルがバーンって上がるんですけど、で、中学生なんかもとてもとてもできるレベルじゃないので、じゃあそっちのバイリンガルコースに行こうって言って、行き始めたら、本当にその5月以降ですね、日本語学校もちゃんと行って、で、夏休みの宿題もそっちは出るんです。で、ドイツは夏休みの宿題ないんですけど、補習校の方はがっつり宿題が出て、でもこの子に関してはもう宿題をやれっていうのは一切言わないでおこうと。決めて、まあ、そっちの方が私にも気持ち楽だったんで、言わなかったらですね、きっちりやりきったんですよ、最後まで。すごいページ、2、30ページぐらい多分プリントあったと思うんですけど、1日2枚ずつやったら、旅行の後からスタートしたら、夏休み明けに終わるっていうので、夜中とかでもこう遊んだ後でね、こうなんかコンピューターゲームハマってるんですけど、それがやった後でも、私は夜の方が頭冴えてるんだからとか言って、もう好きにやってやってとか言ったら、宿題も全部私終わったよとか言ってやってるっていう、なんかね、ちょっと待った甲斐があったなみたいな感じで奇跡が今起きております。で、Qさんもね、一人だけ学校に行くっていうまさかの展開でね、行ってきますとか言って、で、ドイツの、その、ちょっとレベルを下げた学校は、まあ、面白いのが、1、2時間目がないとかがあるんです。で、週にそれが3回もあって、月曜日は1時間目がなくて、で、火曜日は1、2時間目がなくて、金曜日も1時間目がないっていうので、登校時間がね、8時15分とかで、まあ、ちょっと日本で言ったら同じぐらいかもしれないけど、ドイツはね、もっと早いんですね。だいたい7時半とかには家出るかなっていう感じなんですけど、それが8時 過ぎだったり、9時過ぎだったりするので、ちょっとね、寝坊もできて、で基本的に、午後の授業もそんなにない、毎日ないっていう感じなので、楽ちんなんです。それでも不登校だったんですけどね。そう。で、なんか、やっぱり8年生、中学2年生になると、その分野がね、すごい広がるんですよね。もう科学とか物理とかなんか生物学みたいな、そういうドイツ語の、ちょっと難しい、学問的な名前で、ね、時間割が入ってたりして、なんか宇宙のことを習うとか言ってましたけど、もう日本とまたね、理科とか社会とかそういう感じじゃなくて、すごい、分類が細かく分かれててすごい面白いんですけど、なんかね、楽しく学校に行くようになりました。で、あともう一つね、面白いのが、担任の先生がですね、小学校の4年間は、基本的には変わらないっていう制度。あと、教室がずっと同じ。卒業するまで。なので、その環境の変化に子供ってやっぱり弱いんですよね。で、新学期になるとクラスが変わってとか、先生が変わってとかで、教室も変わってとなると、本当に、日本ってね、いつも4月って大変だなと思うんですけど、そういうのが新学期だからといって、先生が変わるとか、友達が変わるということが基本的にないので、一旦小学校に入ってしまえば、環境の変化っていうのはそんなに大きくないので、対応がしやすいっていうのも、私はドイツの教育の面白いところだなって思います。でね、なんか中学校入るまで本当に1年生からずーっと見てくれるので、その子のね、成長スピードとか、学習スピードとか、どういうことに興味があるのかとか、どういうふうにね、なんか変わってきたのかっていうのをずっと見てもらえる環境って結構貴重だなと思ってます。多分これはね、シュタイナー教育から来てるんじゃないかなって私は思っていて、でシュタイナー教育はドイツのね、ドイツ発祥なんですけど、それは7年間スパンで見るらしいので、シュタイナー教育だと7歳まで、7歳から14歳まで、14歳から21歳までみたいな感じで、結構その7年間スパンで先生が、同じ先生が見るみたいな、なんかちらっと、私は詳しくないんですけど、そういう感じでも聞いたことがあるので、そういう風な教育をね、ドイツは取っているのかなーなんて思ってます。はい。ということで、今日ずっとね、喋りたかったんです。このドイツの義務教育はガチですよっていう。で、これって本当に日本には本当にないから、日本人としてすごい結構衝撃的でしんどいんじゃないかなと思ったんですけど、将来的なことを考えてどっちがしんどいかなって天秤にかけた時に、学校に全然行かなくて社会に、馴染めない方が人生長いから、そっちの方がしんどくないって私は思うんですね。で、フリースクールとか、まあ、ホームスクーリングでしっかり、ちゃんと学校では教えてくれないようなことも学んで、社会にね、出て、で、自分がお金を生産するっていう側に立てるような教育がある環境で子供を育てるっていうんだったら、まあ、親のね、子供を育てるっていう義務としては果たせてるんだけど、果たしてその日本の今なんかこう危うやになってる不登校ね、それを許しちゃってるそういう義務教育って、社会のため、子供のためになってなくて、ただ問題を作ってるだけじゃないかなって、こう海外に来て気づいたって感じです。はい、ということで、もう24分喋ってます。最後まで聞いていただいてありがとうございます。最初のちょっと、久しぶりのライブだし、あたふた、なんか、言い間違いとかしてますけども、またアーカイブ残しておきますので、聞いてください。で、ね、最後にもう一回、売る人チャンネルの方で、私も中の人として配信し始めましたので、あ、ジーミン来たん？あ、聞いてくれてたんかな、もしかして。売る人チャンネルの方はね、私のこのチャンネルじゃないんですけども、そっちでね、子育て系の話で配信をし始めてますので、ぜひ 聞いてください。それは概要欄にも貼っておきますし、お知らせのコミュニティの方にも貼ってますので、ぜひぜひぜひ、すごい楽しいチャンネルになってるんで、聞いてください。ね、まいまい。ちえみさんだ、わわわって。本当マジで、超久しぶり。もう、繋がれてめっちゃ嬉しい。では、ここら辺で失礼します。25分になりました。じゃあねー。一分シェ、おい、アイネンシェーネンターク。チュース。